今日はダニエル書第1章です。このところには主に従う少年たちのことが語られています。一節にユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲したとあります。なぜこのことが行ったのか。実はこれはエルサレム自身がもうすでに神様から心が離れ、また神殿においても偶像が置かれる、そういうような状況であったわけです。そしてそのことのために2節に出てきますけれども、主は彼の手に渡された、もう一切のものをネブカデネザルに渡し、そしてまたエルサレムは占領されるということになってしまったわけです。そしてこのネブカデネザル王は3節を見ますと、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。4節にそれはその身に何の欠陥もなく容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。非常に能力の高い優れた少年たちを選んだわけです。そしてネブカデネザル王は五節を見ると、王の食べるご馳走を彼らに割り当て、そして3年間彼らを養育して王に仕えさせることにしたとあります。そして彼らのうちには6節にユダ族のダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。この4人の少年たち、彼らは非常に優れた人たちであり、そしてまた異国においても用いられる、そのような状況の中にあったわけです。そして彼らはなんと名前が変えられる。7節のところにダニエルにはベルテシャサルというような名前が付けられました。ダニエルというのは主は裁かれるという意味があるわけ です。ベルテシャサルは王を守るというような、そういう意味があります。しかし重要なことは自分の名前が変えられてしまう、これはユダヤ人にとって屈辱以外の何者でもなかったわけです。そういう状況にダニエルは置かれたわけですけれども、8節にダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。これは非常に大きなことであったと思います。なぜならば10節に宦官の長が王を恐れている、あなた方の顔色が同年配の少年たちよりも優れないよの王がご覧になるのは良いことだろうか、あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなる。彼らは王が食べるご馳走、また飲むブドウ酒がもう毎日当てがわれる、それは非常に栄誉あることであったわけです。もちろん需要に富み豊かな食材が使われたわけですけれども、しかしダニエルは身を汚すまいと心に定めた。おそらくそのご馳走の中には豚肉のようなレビ記に出てくる汚れたものなどが含まれていたのではないかと思います。またあるいは食べる前に偶像に捧げられて、そして持ってこられたということも考えられるのではないかと思います。彼らは信仰に立って身を汚すまいと心に定めた。しかし宦官の長は恐れたわけですけれども、9節に神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。これが重要なところです。神様が背後にあって働いておられ、そしてこの少年たちを助けてくださる。12節に10日間しもべたちを試してください、私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そして14節にはこの申し出が聞き入られたとあるわけです。そして10日が終わると15節に どの少年よりも顔色がよく、体つきも良かった。全然衰えることはなかったわけです。そしてそれにまして17節を見ると、神様が知識と理解力、知恵を授けられる。特にダニエルにおいては、すべての幻と夢を解くことができた。これは非常に大きなことであったわけです。後にこのことによって彼らの人生が変わっていく。そして19節に王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナンやミシャエル、アザリアに並ぶ者はいなかった。また20節にも、国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。そのような優れた知恵、知識、理解力、4人の少年たちに神様は与え、そしてやがてはこのイスラエルの解放につながっていくわけです。何よりもこの少年たちは神様に対して忠実なものであった。そして神様は彼らを祝福し、そして用いられることとなるということです。願わくば私たちもこの少年たちのように、どのような境遇の中にあっても神様に忠実に従い、仕え、そしてまた神様が栄光を表してくださる、そのようなものとさせていただきたいと思います。